皆さんこんにちは、マイクロソフトの安野です。よろしくお願いいたします。お、すごい人が多いですね。はい、早速なんですが、この時間ではですね、クライアントの仮想化という話を中心にしていきたいと思っております。他 Windows 8のメトロの開発系のセッションが多い中ですね、どちらかというとインフラ寄りの話なんですが、開発者の皆様にお届けしたいインフラ寄りのお話なんですね。ぜひ、ご期待ください。さて、時間がないので何の変哲もないデスクトップなんですけれども、何の変哲もないんですね。で、ごく普通のデモンストレーションを行います。まずこちらご覧ください。ビジュアルスタジオですね。何も作りません。動いてるということだけご覧ください。動いてます。素晴らしい、動いてます。さらに Excel、 当然動いてます。デスクトップですからね、動いてますね、動いてます。さらにムービー、踊れるかな。普通に動いてますね。音も出てますね。問題ありません。さらにここにこういうものがあります。これ何かと言いますと、私が自宅に常備してるんですけれども、ミサイルランチャーですね。最近物騒なので常備しております。このミサイルランチャー、ちょっと動かしてみましょう。停止、ダダン。このミサイルランチャーには、カメラもついておりまして、皆様の顔がちゃんと映ってますよね。でも向けると危ないので、ちょっと横に向けましょう。横に向けました。で、ちょっとうるさいんで音を下げますね発射してみます。はい、発射されましたっていうだけのデモンストレーションなんですが、ここで何を皆様にお伝えしたいかと言いますと、もうご想像通りなんですが、一番上をご覧ください。リモートデスクトップって書かれてますよね。あ、ちょっとここは拡大できないのか。ごめんなさい。リモートデスクトップと書かれています。これ仮想環境なんですね。仮想環境の上でビジュアルスタジオも動きます。オフィスも動きます。今 Excel でしたけど、オフィスも動きます。それから、ローカルのデバイスに接続した USB のミサイルランチャー、デバイスも認識してます。それから当然ムービーも動いてますということなんですね。で、これがどんなメリットを生むのかというお話をこれから皆様に順を追ってお話ししていきたいんですが、お時間がないのでバンバンバンバン飛ばしながらですね、いきたいと考えております。アジェンダ、ストレス解消策、この2つだけです。ストレスとは何かということなんですね。開発者の皆さんもインフラ担当の SE さんも当然なんですけれども、ストレスを変えてます。どんなストレスを変えているのか、こういうストレスなんですね。やりたいところで仕事ができないというストレスです。自宅で仕事がしたい、出張先で仕事がしたい、それから当然まあ社内では仕事してるんでしょうけどね、いろんなところで仕事を我々はしたいんですね。仕事が大好きなんですね。仕事が大好きなので、さまざまな場所で仕事がしたい、トイレでもしたい、マックでもしたい、カフェでもしたいって考えているんですが、なかなかそうは問屋が下ろさないという状況です。何が心配なのか、さまざまな心配があります。一つはまずデータ漏洩ですよね。データが盗まれてどこかに行ってしまう。それからデバイスの紛失なんてのもあります。そしてマルウェア、当然マルウェアの心配もありますね。自宅で開発を行っていると、自宅の PC がマルウェアに感染をしていて、それが原因で、いろんな、コンパイルした結果、そこに何か盛り込ませられたりとかですね、そんなことが心配すると。あと互換性もありますね。常に会社の環境と自宅の PC の環境が同期しているとは限りません。もしかすると会社の方が古いかもしれませんし、自宅の方が古いかもしれない。そういった複数の環境の混在による互換性の問題というのがあります。それから今日は話しませんけれども、コミュニケーションという問題もありますね。常に例えば自宅で開発をしていると、別の開発者と連絡を取り合いたいといった場合に、なかなかそういうシステムが用意されていなくて連絡が取りづらいとかですね、そういった問題がありまして、さまざまな心配が我々にはありますよということなんですね。じゃあ、その心配をですね、回避するために我々は何をしているのかということなんですが、まず漏洩ですとか紛失ですとかマルウェア対策、この対策はもう一つしかありません。とにかく情報を外に出さないということですね。情報を外に出さない、社内のネットワークにつなげた社内のデバイスで社内で開発を行うということをやってます。一切情報は外に出さない。当然移動中も開発しちゃダメ、自宅でも開発しちゃダメということで、我々は仕事に制限が加えられているということになるわけですね。それからもう一つですね、開発環境の互換性の問題があります。 本当はですね、あらゆるデバイスを使って開発をしたいんですね。特に最近ではブリングユアオンデバイスなんてことを言われてますね。自分で持っているデバイスを使ってそれを会社に持ち込んでですね、会社の、仕事を行う、まあ、開発に限らずですね、行いたいと考えておるんですけれども、なかなかですね、そういうことができない。でも互換性は維持しなければいけないので、仕方なく会社のデバイスを使って、まあ、互換性を保つために仕事をしていると。本当はですね、外からですね、同じ環境を用意して仕事をしたいと考えているはずなんですけれども、なかなかそういうことができないということで、我々は常に矛盾を抱えているということなんですね。情報は絶対外に出してはいけない、でもどこでも同じ環境を使いたいという矛盾ですね。この2つの矛盾に駆られて我々は非常に毎日悩んでいます。どないせい中年ということを考えているわけですね。すみません、ちょっと下手くそな感想で申し訳ありません。じゃあどうするのかということなんですね。ここから解決策です。ここまでは前段前振りですね。ここからいきましょう。解決策、どうすればいいのかということなんですが、答えは簡単なんですね。クライアントを仮想化します。クライアントを仮想化します。ただそのクライアントを仮想化するといってもですね、イニシエの仮想化テクノロジーを使っているだけではダメなんですね。最新の仮想化テクノロジーを使ってより働きやすい環境を構築していこうということなんですが、じゃあその仮想化する対象は何なのか。もちろんクライアントなんですが、クライアントと一口で言ってもですね、分かれてます。何に分かれてるのか。3つに分かれてます。 OS とアプリケーションとユーザーステータス、ユーザーの環境ですね。ユーザープロファイルと言ってもいいかもしれません。 OS とアプリケーションとユーザーの環境、この3つを仮想化するというのがクライアントの仮想化なんですね。従来仮想化というと OS だけを仮想化して何とかしようと、まあ、考えがちだったんですけども、そうではないんですね。そうではなくて、OS とアプリケーションをまず分離する、さらにそれを使用するユーザーの環境も分離するというところが重要になってきます。じゃあどういった機能が必要なのかということなんですが、まあ、メインの機能3つですね。 OS を仮想化する、何が必要か。バーチャルデスクトップインフラストラクチャー、 VDI と呼ばれるものですね。 VDI です。VDI を使用して OS を仮想化することができます。でこれはまあ仮想化だけじゃなくていろんなテクノロジーの集合体なんですけどね、これはこれからお話しますけれども、仮想化して、仮想化することができます。それからアプリケーションのバーチャライゼーションというテクノロジーがありますね。これも、アプリケーションを従来 OS を仮想化してそこにアプリケーションをインストールするんではなくて、アプリケーションを分離してアプリケーションも仮想化して、仮想化した状態で仮想化した OS に配信するっていうテクノロジーですね。それからユーザーステータスバーチャライゼーション、これはあまり意識することないかもしれませんけれども、非常に重要なんですね。仮想化したクライアント環境をまあ使いますよと。で当然そこを使用するとその中にユーザーの個別環境が保存されますよね。でまた今度別のマシンにログオンしたときに、それが保存されていない環境だと前使った環境が使えないということになってしまいます。じゃあそれどうするのかというと、従来は移動ユーザープロファイル、 Windows の世界だとですね、移動ユーザープロファイルというものを使用していました。移動ユーザープロファイルを使用することで、別のマシンにログオンするとその環境はスポッと抜き出されて別の環境に移動するということができるようになるんですね。ただちょっと最近移動ユーザープロファイルの量が増えてきてしまって、なかなか、それを使うとログオンが遅くなるとかですね、そういった問題も出てきていないわけではないと。じゃあどうするのかっていう話これからしていきます。でこの他にですね、開発だと当然ありますね、ソースコード管理というのがあります。これはビジュアルスタジオでできますよね。今日はこのお話はしません。別のビジュアルスタジオのセッションの方でお話ししていると思います。でさらにもう一つ重要なのはインフラストラクチャーを管理するということなんですね。例えば考えてみてください。10台の仮想マシンを用意しました。でそこに10人アクセスしてますと。当然もう全部使っているのでいっぱいいっぱいですよね。そこに11人目が来ました。この時にどうすべきか。従来ですと11人目が来たらごめん、誰か終わるまでちょっと待ってね、もしくは、一人一人の利用する時間を1時間とか2時間とか制限して、1時間2時間経ったら強制的にログオフとかですねしてしまうなんていうこともあったと思いますけども、この、インフラストラクチャーマネジメント、いろんな製品があります。システムセンターとかさまざまな製品がありますけども、そういったものを使っていただきますと11人目が来ました、そうしたらテンプレートで用意しておいた OS のひな型、そいつを展開して11人目用の OS を新たに立ち上げてくれるというようなサービスが作れるんですね。このインフラストラクチャーマネジメントで提供されている、テクノロジーを使用すると、今日はここは本筋じゃないとお話はしませんけれども、VDI、アプリケーション仮想化、ユーザーセンサー仮想化なんてことを考えますと、やっぱり運用管理というところが非常に重要になってくるということが分かっていただけると思います。さてまず VDI からお話ししたいと思うんですが、VDI の中核のテクノロジーは何なのかと言いますと、何も難しいことないんですね。リモートデスクトップです。リモートデスクトップです。リモートデスクトップも皆さんご存知ですよね。昔はターミナルサービスと呼ばれていました。ターミナルサービス、現在はリモートデスクトップサービスと呼ばれているんですが、このリモートデスクトップサービスを使用して、リモートにある、例えば社内にある環境、社内にある環境にリモートから接続し、で、そこを画面を操作する。要するにリモコンみたいなもんですね。リモコンみたいなもんです。リモートの画面を操作して、手元に画面を表示して開発を行うと。ちょっと今、ワードのアイコンが出てますけど、ビジュアルスタジオだと思ってください。行うということができるんですね。これはリモートデスクトップです。昔から使っているので、おなじみのテクノロジーなんですが、実はものすごく重要な、要素が含まれているんですね。それは何かと言いますと、すでに書かれていますが、セッション分離という考え方なんですね。セッション分離とは何かと言いますと、ローカルのデバイスとリモートデスクトップのデバイスの間に壁を作って、そこをさまざまな情報が乗り越えられないようにするっていうことです。乗り越えられないようにするということはどういうことかというと、今インターネット自宅の環境、緑の枠の中にウイルスがうようよしてますね。自宅の PC の環境というのは会社のセキュリティポリシーに管理されてませんから、さまざまなウイルスがいる可能性がある。しかしながら、このリモートデスクトップのセッション分離というテクノロジーによって、そのウイルスはその中に入ることができないんですね。このリモートデスクトップのさまざまなメリットがあります。今お話ししたように、ローカルの PC のセキュリティ状態に影響されないというのはまず一つですね。これはテレビでも同じですよね。テレビを見ました。で、テレビがすごい古いテレビです。テレビがすごい古いテレビだから、テレビの中に映ってる人がみんなボロを着てるかというと、そんなことはありえません。影響しないんですよね。映ってるものは映ってるものでちゃんと映って、ただテレビはちょっと古いですね、ぐらいの話です。それからデバイスの紛失、これもメリットがあるんですね。例えばタブレットを持って開発をしていました。タブレットどっか忘れてしまった。その時に一緒に社内の PC の環境もなくなってしまうかというと、全く影響ないんですね。なぜならば、リモコンで画面を操作しているだけだからですね。自宅のテレビが壊れたときに、芸能界、テレビ局のデバイスが壊れるかといったら、当然壊れない。それと同じことですね。それからデータは社内 PC の外に出られないということです。このセッションの分離という考え方があるので、このセッションからデータは外に出られないんですね。出るように設定することもできます。できますが、管理者がきちんと管理すれば、このセッションの外にデータを出すことができません。なので、ソースコードが漏洩する、このセッションから漏洩するですとか、ワードの文書が漏洩するってことは、このリモートデスクトップではありえないんです。きちんと管理されていればありえないんですね。テレビを見て芸能人がテレビから抜け出して出てくるなんてことは、ちょっとなってほしいですけども、そうはなかなかならないですよね。それと同じことなんですね。それからデバイスから業務サーバーを直接触れない。デバイスというのは手元の PC です。手元の PC から社内の例えばファイルサーバーというのを直接触ることはできません。必ずリモートデスクトップのこのセッション、分離されたセッションの中から操作するしかないんですね。こういったテクノロジーによって社内の環境というのは保護されるということなんですね。で、このリモートデスクトップのテクノロジーを使用して VDI というのは構成されているんですけども、それだけではありません。リモートデスクトップというのは PC 1個1個、OS 1個1個が持っている環境、機能なわけですよね。それを大量に用意して設置しておくにはどうしたらよいか。従来でしたら、ブレードをたくさん置くとかですね、PC をどっかマシン室の一角にたくさん積んでおくとかですね、そんなこともやってきましたけれども、今はそんなことする必要はありません。仮想化すればいいんですね。仮想化。この場合は、マイクロソフトの場合には Hyper-V というハイパーバイザーを使用して、その上にクライアントをたくさん載せて、それを起動しておくと。起動しておかなくてもいいんですね。アクセスが来た瞬間に自動的に起動するという設定ももちろんできます。そういうこと環境が用意できるんですね。ちょっとだけ画面見てみましょうか。6番。はい。こちらはですね、何かと言いますと、Windows サーバー2012です。2012の、Hyper-V の環境なんですけれども、こちらをご覧ください。ガンと起動しますと、こんな感じでクライアント OS が並んでるんですね。ちょっと今メモリの関係で2台しか動かしてませんけれども、並んでいて、このどこかに利用者がアクセスして開発環境を使用するということができます。じゃあこの仮想環境ですね、どうやって作ればいいのかということなんですけれども、多分マイクロソフトのテクノロジーよくご存知の方はですね、ご存知だと思うんですけども、ここに新規っていうのがあるんで、このハイパー V のマネージャーっていう管理コンソールから、 新規で仮想環境を作って、DVD をマウントして、これは ISO ファイルでもいいんですけどね、それをマウントしてそこで OS をインストールするということをしていけばいいんですが、そうではなくて今自分が使っているマシン、今自分が使っているマシンをなんとか仮想環境に持ってきたいんだといった場合はどうするかといいますと、じゃあツールがあります。どんなツールかといいますと、ディスク2VHD、今ユーザーのあれだったんで、よし、こちらをご覧ください。ディスク 2VHD というツールがですね、マイクロソフトのシスインターナルズというサイトで公開されています。で、これを使うと何ができるかといいますと、自分のローカル PC の中身を丸ごと VHD ファイル、拡張子 VHD です。VHD ファイルっていうファイルに格納することができます。移植することができます。この VHD ファイルというのが実はですね、こいつなんですけれども、これが仮想化された OS の本体なんですね。Windows 8もしくは Windows Server 2012からは新しい拡張子 VHDX、 拡張された VHD ファイルがサポートされてますけれども、まあ、ひとまずこれでも問題ありません。必要であれば VHD を VHDX に変換するというプロセスも作れますので、これで問題なくて、この VHD を作ってこいつを使って、仮想環境ハイパーバイザー上に載せていくというプロセスを取ります。でハイパー V 上に載せていくプロセスなんですけれども、まあ、簡単なんですね。 Windows 8をもしお買い求めになられたら試してみてください。なんと Windows 8にはハイパー V が実装されているんですね。ハイパー V が実装されていまして、このハイパー V、 Windows 8上のハイパー V 上でまず動かしてチェックすることができます。今ここに先ほどご覧いただいたこいつですね、こいつをハイパー V の環境に載せてあります。これです。まあ、こいつを起動しますと普通の OS のように起動してきますぜということですね。単純にあの VHD、ディスク 2VHD をインストールして実行して VHD ファイルにコピーしただけです。でこれをハイパー V に、これ使うよと設定、ちょっとした設定しただけです。ですね、ディスク 2VHD ツールはですね、大体これ25ギガぐらいあるんですけども、1時間ぐらいですね。同じローカルの、ハードディスク、自分自身のハードディスクに保存するのに1時間ぐらい、別の USB3 の外付けのディスクかなんか使えばもっと早いと思いますけれども、まあ、1時間ぐらいでファイルができますよ。できたファイルをこうやって載せて起動してきますよ。もう普通の Windows 8ですよね。はい、これでログオンしてみると全く同じ画面が出てくるはずです。出てくるはずです、まあ、待っててもしょうがないんですけどね。でこれでまあ今来ましたと。でここである程度まあ確認してですね、仮想環境で動くってことを確認した後はですね、今度はサーバーのハイパー V に移植してあげると。これサーバーのハイパー V、 先ほどご覧いただいた画面を Windows 8の画面から見てる状態ですね。これがまあ移植、仮想化したものをハイパー V 上に移植したものですね。まあ、これ使わずに今回ちょっと別のやつ、いろんな環境が必要だったんです。別に使ってますけれども、まあ、こんな感じで非常に簡単にですね、仮想化してハイパー V 上に移植するってことはできるんですね。もちろんライセンスは必要です。はい、さて一度戻りましょう。はい、今お話しましたようにハイパー V 上にクライアント OS をたくさん載せて、そこにユーザーから接続に行くんですよというお話をしました。当然接続に行くときには RDP、リモートデスクトッププロトコルというものを使用します。なので、自分のデバイスがあって、自分のデバイスからこれは、iPad でも、Android のタブレットでも構わないんですよ。そこに、リモートデスクトッププロトコルをサポートした Windows クライアントが多分ありますよね。標準でインストールされていると思うので、そいつを起動して社内の環境に接続してあげればいいと。ただここで問題があります。社内の環境に接続するといっても、例えば100台リモートデスクトップ、クライアントを仮想化されたクライアントがあった場合には、どのクライアントが今使ってるか使ってないかっていうのは分からないんですよね。そして見えません。見えないので、そこで重要なのがコネクションブローカーというテクノロジーなんですね。これは Windows サーバーに実装されています。コネクションブローカーというテクノロジーを使ってリモートから要求を受け付けて空いてる PC にリダイレクトするっていうのが提供されています。これを使いますと、誰がどこを使っているから、じゃあちょっと待とうかなとか、そんな必要は全くありません。 これが勝手にリダイレクトしてくれます。で、こいつの画面をちょっとだけ見てみますと、時間もまああまりないんですけれども、これ Windows Server 2012のリモートデスクトップの、管理画面なんですが、こちらをちょっとご覧ください。よいしょ。ここに RD 接続ブローカーってありますね。これはコネクションブローカーなんですね。この絵は何を意味しているかといいますと、この RD ウェブアクセス、これポータル画面です。後ほどご覧いただきますけれども、ポータル画面です。ユーザーが、汚い絵でごめんなさい。ユーザーがポータル画面から入ってきました。で、入ってきたのを RD ウェブアクセスがブローカーに転送し、ブローカーが必要に応じてサーバーを分けてリダイレクトしてくれますよっていうテクノロジーなんですね。で、さらにちょっとだけお話しておきます。そこに RD ゲートウェイってありますね。これ何かと言いますと、まあ、いろいろ使い方があるんですけども、例えばインターネットから社内の VDI 環境に入ってくるときに HTTPS で要求を受け取って HTTPS っていうのは、ですね、リモートデスクトッププロトコル3389っていうプロトコルなんですが、3389をカプセル化した SSL、 それで要求を受け取って RD ゲートウェイが社内に対して3389で転送する、そういう仕組みになっています。なので社外から社内への接続もできますよということなんですね。で、このようにですね、ハイパー V 上にクライアントを仮想化してこう置きますと、何がいいかと言いますと、当然サーバーが少なくていいというのもあるんですけれども、まあ、サーバーが少なくていいというのもですね、実は重たい処理をしようとしたりする場合、例えば CAD とかですね、そういった処理をしようとしたときには、やっぱりちょっとサーバーに何十台というのはちょっと厳しいときもありますね。メモリーとかですね、CPU とかその辺をちょっと考慮して設計する必要は、まあ、あるにせよですね、たくさん OS を載せますと、こんなことができるんですね。開発環境の世代管理です。開発環境、何が難しいって、SDK のバージョンがちょっと違うと動かなくなったりとかですね、そういったことがありますね。その辺が多分開発者の皆様のストレスになっていると思うんですけれども、このようにですね、ハイパー V 上にたくさんのクライアント OS を載せておくと、そいつをグルーピングして、こいつらは SDK1.1、こいつらは SDK1.2 とか分けておくことができるんですね。それがどういうふうに見えるかといいますと、まずちょっと管理ツールの方から見てみましょうか。VDI 上ではですね、コレクションという形で管理されています。これがコレクションですね。例えば DevEnv、開発環境の 1.3、これは Windows 7の 64bit で作ってますよ。もしくは 1.4、これも 64bit なんだけども、適用されているパッチが違いますよとかですね。で、1.5 は Win8 のコンシューマープレビューで作ってますよ、みたいな感じです。こういうふうに定義しておくんですね。定義しておいたものが、クライアントからどう見えるかといいますと、こう見えます。先ほどお話ししたウェブのポータル画面に接続してみます。これはすいません。オレオレ詐欺じゃないや。オレオレ証明書なんで許してください。ちょっと管理者が入っちゃいますね。こんな風に見えます。拡大しましょう。よし。おっと、拡大できなかったので拡大鏡を起動します。失礼しました。拡大しますと、よいしょ、こんな感じですね。先ほどサーバーの方で定義されていた、コレクションというのはクライアントから見るとこんな風に見えます。で、DevEnv 1.3、DevEnv 1.4、1.5、3つコレクションがあるんですが、それぞれのコレクションに複数の仮想 OS が対応付けられています。10台とか20台とか対応付けられていて、利用者はこいつをクリックすれば、こいつをクリックするだけでその中の空いているものが自動的に起動してくるということになるんですね。非常に便利ですよね。開発者の方は意識するのは開発環境のバージョンだけ、その裏にあるどの環境を使うかというのは全く意識する必要がないということになります。はい。よいしょ。さて次ですね。さて次にアプリケーションの仮想化、OS は仮想化しました。ハイパー V 上でたくさん仮想 OS を起動しました。次、アプリケーションを仮想化しましょうということなんですが、アプリケーションの仮想化2種類あります。2種類。大きく分けてですね。まあ、世の中にはたくさんあるんですけれども、ひとまずマイクロソフトが使っているテクノロジーは2種類。一つはリモートアップというテクノロジーです。リモートアップ、どんなテクノロジーかと言いますと、要はリモートデスクトップと同じなんですね。サーバー上に、ターミナルサーバー上に、リモートデスクトップサーバー上に アプリケーションをインストールして、そいつをリモートデスクトッププロトコルで画面だけ持ってきて使うというやり方です。先ほどご覧いただいた、5番。先ほどご覧いただいた Excel ありましたけれども、こいつ。これはですね、今お話ししたリモートアップで動いています。リモートアップで動いています。全然わからないですよね。ローカルで動いてる、あたかもローカルで動いてるように見えます。で、もう一つ、先ほどお話ししたビジュアルスタジオ。ご覧いただいたビジュアルスタジオ。こいつもリモートデスクトップ上で動いています。リモートデスクトップと言いますか、リモートアップで動いています。なので、Excel もビジュアルスタジオも、この仮想 OS 上にインストールされてないんですね。アプリケーションも仮想化されて、転送されてきています。はい。それからもう一つ、AppV、アプリケーションバーチャライゼーション、AppV というテクノロジーも提供されています。こいつはですね、リモートアップと比べますと何が違うかと言いますと、ストリーミング方式なんですね。ストリーミング方式というのは、アプリケーションが使用したい、例えば EXE ファイルとか DLL ファイルとか何かの INI ファイルとか、そういったファイルを必要に応じてクライアント側に転送してくるテクノロジーです。転送してくるプロトコル、まあ、いろいろあるんですけれども、RTSP、RTP、RTCP とか、まあ、あるんですけれども、まあ、必要に応じてプロトコルを使い分けて、このプロトコルを使ってファイルを転送してきて、クライアント上で起動して使用するというテクノロジーなんですね。なので、1回目はちょっと遅いです。転送してくるんで、1回目ちょっと遅いんですね。2回目以降はキャッシュされるんで、まあ、そこそこ速くなると。あたかももうローカルで動いているかのように速くなるということです。で、決定的に違うのは、どの CPU を使っているかということなんですね。リモートアップの場合にはサーバーの CPU を使っています。サーバーの CPU を使っているので、サーバーが速ければ速いほどアプリケーションも快適ですね。で、AppV の方はですね、CPU はクライアントを使っています。なので、レガシーなクライアントを使っている場合には、AppV よりもリモートアップの方が使い勝手は良いでしょうということが言えるでしょう。はい。で、アプリケーションの仮想化に関しましてはですね、ちょっとだけ、ここでお話ししてからにしましょうか。で、アプリケーションを仮想化し、クライアントも仮想化すると、次に何問題が出てくるかというと、このアプリケーション、誰が使えるんだっけ、ライセンスいくつ持ってるんだっけっていう問題が出てくるんですね。で、当然、ライセンス管理も重要なんですが、それをアクセス権によって制御することも当然できます。何を使うかといいますと、アクティブディレクトリーですね、マイクロソフトが誇るディレクトリーサービス、アクティブディレクトリー、言ってみましょうか、せーの、アクティブディレクトリー、素晴らしいです。はい、アクティブディレクトリードメインサービスを使うんですね。アクティブディレクトリを使いますと、どのアプリケーションへのアクセスがどのユーザーに対応づけられているかっていうのを管理することができます。で、ここにさらにシステムセンターコンフィグレーションマネージャーというものを載せますと、もっと効率よく管理できるんですけども、まあ、それがなくてもアクティブディレクトリを使っていただくとそれができるということなんですね。なので、このユーザーは例えばビジュアルスタジオ2010を使わせたと間違えたら2011を使わせたいとかですね、そういった目的でアクティブディレクトリを使ってアクセス権を制御するということもできます。ちょっとだけ見てみましょう。6番。はい、先ほどご覧いただきましたサーバーの管理画面ですね。で、この中にですね、アプリケーションの仮想化の画面があります。ここちょっと小さくして、ここをちょっとだけご覧ください。ちょっと見づらいんですけれども、これ何かと言いますと、サーバーにインストールしてあるアプリケーションを公開するっていう設定画面です。Excel が公開して、Excel が、はいって書いてありますが、Excel が公開されてますよとかですね。あと、下の方に行きますと、Visual Studio の11。こいつも仮想環境で公開されてますよというふうに出てきていますが、例えば Visual Studio を右クリックしてプロパティの編集を見てみますと、ユーザーの割り当てという画面が用意されているんですね。こんな感じで、ユーザーの割り当て。この画面を使って、このユーザーに、もしくはこのユーザーグループには、このアプリケーションを使わせるっていう制御ができます。できるわけですね。今、All Users って書いてある通り、全員に表示されてるんですけども、例えばここをですね、別の特定のユーザーにやろうとしますと、今回は開発やろうぜっていうグループに対してアクセス権を与えましたということになります。このようにしてですね、利用できるユーザーを制限して、ライセンス違反が起きないように、もしくは利用間違いが起きないようにして制御できますよということなんですね。非常に便利な機能が揃っています。さて、次ですね。 ユーザーステータスの仮想化、ここはちょっと面倒くさい話になるんですけれども、時間はまだもうちょっとありますね。はい、少しペースを落としましょうか。ユーザーステータスの仮想化、先ほど冒頭でもお話ししたように、ユーザーの環境を、どこに持っていっても使えるようにするには、従来は移動ユーザープロファイルというものを使用していました。移動ユーザープロファイル。つまりローミング、ある PC にログオンしたら、そのユーザープロファイルがダウンロードされてそこでも使えますよ。で、壁紙も適用されますし、スタートメニューも変更されますしっていうようなものですよね。で、最近ではそれがちょっと重くなってきていて、ちょっとなんか使いづらい場面もあるよねっていうことをよく言われます。じゃあこれを仮想環境にも適用できるのかというと、できるんですね。仮想環境で移動ユーザープロファイルを使用するということもできます。できますが、仮想環境なので仮想環境特有のテクノロジーを使ってプロファイルを管理するということもできるんですね。先ほどお話ししたように、仮想環境というのは一つのファイルです。 VHD というファイルです。その VHD というファイルに対してユーザーが使うとどんどん変更が加えられるんですね。変更が加えられる。ユーザーがそこに変更を加えるとどうなるかといいますと、こうなります。差分 VHD というファイルが作られるんですね。ベースとなる VHD に加えて、そこにユーザーが変更を加えると、その VHD に直接変更を加えるんではなくて、差分 VHD という元の VHD に関連付けられた VHD ファイルが作られます。ということは、この差分 VHD 自体がもうユーザープロファイルなんですよね。なので、元の VHD、ベースとなる VHD と差分 VHD を関連付けさえすれば、仮想 OS とユーザー環境は合体できるということになるわけですね。で、またこれが良いのはですね、開発環境ごとに差分 VHD が作られるんですね。まあ当然なんですけれども、開発環境1用の差分 VHD、開発環境2用の差分 VHD、開発環境3用の差分 VHD と作られるんで、ログオンした PC によって使われるプロファイルがダイナミックに変更できるというところが非常に大きなところです。従来はそんなことできなかったですもんね、なかなか。環境が違う PC にログオンすると共通のユーザープロファイルがダウンロードされちゃうんですよね。そうすると、例えばですよ、極端ですけど、インストールされてないアプリケーションの、アイコンが出てきちゃったりとか、まあ、そういったようなことが起きたんですが、差分 VHD という新しいこのユーザーステータスの仮想化というテクノロジーを使っていただくと、そういった心配もない。しかも一人に対して複数の開発環境を、独自の開発環境を用意できるというところが非常に面白いところですね。さて、そろそろ時間も近いんですけれども、最後にリモート FX の話をしていきたいと思うんですが、まあ、初めて聞く方多いと思うんですね。リモート FX とは何かといいますと、開発をしていただいてですね、まあ、仮想環境で開発をしましょうといった場合に、何が問題になるか、何がストレスになるかといいますと、従来ローカルのデバイスに接続していた、例えば、USB メモリーは、まあ、メモリーとか USB の何かセンサーとか、さまざまなデバイス類、それを仮想環境上にマウントするってことは当然できないんですよね。難しいわけですよね。まあ、さまざまなテクノロジーありますけども、まあ、ひとまず難しいと。じゃあそこを何とかしよう。それからもう一点、仮想環境上で動画とか 3D のレンダリングなんかを行うと極端に遅くなるんですね。極端に遅くなってしまいます。そこを何とかしようというのが、このリモート FX というテクノロジーなんですね。リモート FX、どういったテクノロジーかといいますと、まずサーバーに置いてある、サーバーに接続されている GPU、 グラフィックプロセッサーユニット失礼しました、グラフィックボードですね。グラフィックボード、実装されているグラフィックボードでレンダリングして結果だけをクライアントに返すという仕組みが実装されています。さらにもう一つ、ローカルに接続された USB デバイスを仮想クライアントにリダイレクトするというテクノロジーが実装されています。なので、先ほどご覧いただいたこちら、先ほどご覧いただいたこれですね、ミサイルランチャー。ミサイルランチャーは、これは USB デバイスで、USB のウェブカムがついていて、かつ何か制御機構がついていると。こいつを仮想デスクトップ上から操作ができますよ。これはリモート FX を使用しています。ちょっとだけ設定画面見てみましょうか。 リモートエフェクトを使ってると、あ、ごめんなさい。リモートエフェクトを使ってるとですね、いろいろリダイレクトとか発生する情報が複雑に制御されるので、少し起動は遅くなるんですけれども、まあ、起動した後はかなり快適に使用できます。拡大します。これはリモートデスクトップの接続画面なんですが、ローカルリソースという設定画面がありまして、ここにですね、ローカルデバイスとリソースという画面があるんですね。でこれを使うと、例えばローカルのデバイスにつながっているプリンター、ローカルのデバイスのクリップボード、つまりコントロール C ですよね、コントロール C とか、その他に詳細というところを開きますと、お、なんと出てきていないのは、これは原因がちょっと知ってます。一度ログオフしましょうね。ログオフをするには、ログオフと打つ、はい、ログオフとログオフをするには、ログオフとはこいつはいいや、はい、でもう一度起動しましょう。編集画面から設定画面を開きます。このリモートエフェクトを使うとですね、先ほども話したように制御が複雑になるので、ちょっと設定画面開いたりとか起動するときにちょっとだけ時間がかかります。ちょっとだけ時間がかかるんですが、まあ、待っていただくと夢のような世界が開けるわけですね。はい、来ました。ローカルリソースで詳細を開きましょう。はい、この遅さはちゃんとリダイレクトされています。大丈夫です。さあ、はい、来ました。拡大しますね。はい、ここにですね、リモート FX を経由してリダイレクトされるデバイスの一覧というのが出てきています。これ全部ローカルの PC に実装されているデバイスばかりです。USB のカメラといっているのは、このこいつに実装されているカメラです。それから、セントリーのアドバンストなんとか、これは内蔵の通信カードですね。でタッチチップっていうのは、これフィンガープリントですから、この PC 上のこの指紋センサーですよね。あと USB 入力デバイスというのは多分こいつのことだと思います。名前がないんで、ここ出てるんでしょう。ここでチェックを外していただければ、当然リダイレクトを外すこともできますし、開発者が必要だと考えればリダイレクトをしていただくこともできるということなんですね。でこの状態で接続とやれば、さまざまなデバイスがリダイレクトされて、同じようにリモートの開発環境でも使用できますということになります。でここでですね、リモートデスクトップの設定というのはどうなって、あ、ごめんなさい、リモート FX の設定というのはどこでするかということなんですが、これハイパー V 上で行うんですね。ですね、こちらをご覧ください。ここにですね、これハイパー V の設定画面です。ここに、この仮想クライアントではリモート FX3D ビデオアダプターを使いますよっていう設定がなされています。つまり、ローカルの PC に実装されているビデオカードを仮想環境にリダイレクトして使いますよっていう設定なんですね。で実際にここで使っているのは、これレノボの W510 という機種なんですけれども、NVIDIA の、クワドロ 2000M だったかな、まあ、ちょっとリモートエフェクスが使えるビデオカードの中ではかなりハイレベルのビデオカードなんですが、そいつを使用しています。で一方ですね、もう一つのマシン見てみましょうか。もう一つの仮想マシン、この02というマシンがあるんですけども、こいつはリモート FX を使っていません。ご覧いただくと、リモート FX というのがどこにもないことがわかります。この違いをちょっと今、あと5分ぐらいまだ時間あるので、違いをちょっと見てみましょう。はい、閉じまして、はい、よし、今1台目のマシンにログオンしています。これはリモート FX が実装されているマシンです。でこいつはちょっと時間かかるんで、リモート FX が実装されてないマシン、こちらをちょっと見てみましょう。ここにですね、パフォーマンスモニターがありますね。あ、ごめんなさい、タスクマネージャーがありますね。今 CPU をほとんど使ってません。ご覧いただいた通りです。この状態で非常に重たい処理、仮想環境にとって過酷な処理は何かと言いますと、まあひとまず 3D のレンダリングですよね。レンダリングしてみましょう。で何かそんなツールがあるかというと、私は持っていないので、ありすでにある重たい処理、ピンボール FX、 こいつを起動しましょう。 これ今仮想環境のリモート FX が実装されてないマシンでピンボールを起動しました。音は鳴ってますね。しかしながら画面がなかなか来ない、画面がなかなか来ない。イライラして、じゃあちょっと CPU どうなってるんだって見てみましょう。 CPU こうなってます。張り付きですね。ご覧いただけますかね。上にぴったりもうマックスアウトです。張り付いてます。じゃあ一方リモート FX を実装した方ではどうなるかと言いますと、こっちでもですね、タスクマネージャーを起動しましょう。タスクマネージャーを起動してパフォーマンス CPU ですね。今の CPU の状況、まあまあこんな感じです。見えますかね。こんな感じです。この状態でピンボールを起動してみましょう。これはリモート FX 実装されている方ですね。ピンボールを起動します。音は鳴りました。さあここからですよね。ここからどうなるか。早い、素晴らしい。マイクロソフトスタジオのロゴが出て、すぐに全スタジオのロゴが出て、すぐに、はい、ローカルで起動したのとほとんど同じ、全く言ってもいいですよね、過言ではないですね。同じように 3D の映像が参照できるということなんですね。じゃあこの時 CPU どうなってるかと言いますと、よし、こうなってます。まあ 100% まではいってない、 80% から 70% ぐらいで推移する感じですね。なぜかというと、先ほどお話ししたようにビデオカードにレンダリングを全部任せてるからなんですね。で画面転送だけやってるということになります。先ほど見たこっちはどうなってるでしょう。ピンボール、あーまだ全然ダメですね全然起動してきません、まあ、かなり重たい処理なんでしょうね、はい。まあ、このようにリモート FX を使っていただきますと、ローカルのデバイスを使っているのと同じようにリモートのクライアントの仮想化されたクライアントも使用できるということなんですね。さあなんとか時間が間に合いました。まとめておきましょうと、はい、クライアントを仮想化することはですね、どんなメリットがあるのか3つ大きく分けてあります。一つはですね、ソースコードが漏洩しませんということです。何度も繰り返しお話ししたように、仮想環境に接続するということは、仮想化されたセッションとローカルのセッションの分離が働くので、そこからデータといいますか、なんかウイルスが入り込んだりとか、データが出ていったりとかということは、利用者が意識してやらなければ絶対起きえないということなんですね。利用者が悪意があったら別ですよ。悪意があったら別なんですが、利用者が意識さえしなければ、悪意さえなければ、情報の漏洩は防げますよということなんですね。それから場所を問わない開発。開発環境は全部社内に置いておいて、そこにリモートから接続する。テレビのリモコンのような操作で開発環境に接続できるので、どこにいてもトイレの中でもマクドナルドでもどこでも開発が行えますよということなんですね。それから複数の開発環境が使えますよ。これ重要ですよね。1種類の開発環境に DLL 入れて、しまった、入れすぎた、アンインストールしようなんてこと必要はありません。環境複数用意しておいて、必要に応じて接続先を変えてあげるということで大丈夫なんですね。で、仮想化の対象は3つです。仮想化というと、OS を仮想化すると思われがちなんですけれども、もちろんそうなんですけれども、それだけではありませんと。アプリケーションも分離して仮想化し、ユーザーステータスも仮想化して分離し、その3つを統合するテクノロジーというのが重要なんですということなんですね。ぜひクライアントを仮想化していただいて、フレキシブルなワークスタイルを実現していただければと考えております。で、最後になりますが、アンケートですね、すいません、ご協力ください。このセッションは SC003 となります、はい、ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。